局コリンゴラジオ自由の女神になりたくてマサチューセッツスペシャル。なんとニューヨークコリンゴラジオマサチューセッツ州のケープコットで最も古い町サンドイッチエリアに来ております。このサンドイッチエリア、古くからガラス工芸が盛んでアメリカのガラス工芸発祥の地として知られており、観光スポットとしても有名なサンドイッチガラス博物館をはじめ、ヨーロッパ調の可愛らしい街並みが残る古き良き時代の雰囲気を伝える街です。そんなサンドイッチエリアからお届けする第121回ニューヨークコリンゴラジオ、ゲストも素晴らしい方をお呼びしてあります。では本日のゲストはガラス工芸職人の松本ゆきみさんです。ゆきみさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、ゆきみさん、はい、ガラス工芸職人ってもうこのサンドイッチエリアにふさわしい職業の、まさか日本人の方がいらっしゃるとは思ってもいなかったんですけれども、
はい、
ゆきみさん、サンドイッチに住んでもうどのくらいになるんですか？
多分
なんです
ね。多分だいたい18年ですね。
おー、18年ぐらい、
はい、
どうです、このエリア。
いいですね。
もちろんガラスほら職人だから、
はい、
このエリアってガラス工芸がすごい盛んじゃないですか。
そうですね。
だからここに住んでると思うんですけど、あの、意外にサンドイッチまだちょっとマイナーじゃないですか。
そうなんですよ。私だから多分そのマイナーさも好きだと思うんですけどね。
そのマイナー感がね。
あ、なるほど。だからすごい割と可愛い、
う
ん、あの食べ物屋さんとか、
そうそうそう、街並み的
にはすごい、そうなんですよ、
い
い湖があったりね、
自然多い
し、そうそう、自然多いし、建物というか普通の家なんかもドライブしてたら結構可愛らしいんですよね。
何ここみたいな。
そう、だからそのそういう感じがすごいいいですね。とか、あの、たまにやっぱ昔のガラス工場があったところなんで、うんうん、昔例えば、まあ、うちの主人はこの辺で育ったんですけど、
あ、ご主人はここ出身
だ。そうなんですよ、偶然みたいな感じで、うんうんうんうん、それで友達の人がね、例えば家の庭掘り起こしてたらね、
うん、
あのガラスの古いツールが出てきたりとかね。
うっそー。
そう、
ちょ、めちゃめちゃ、
そうなんですよ。だからそんな
歴史的
な、そう、歴史的な、それもそのだから何年前だか知らないんですけど、
うんうんうん、
あの友達がそれこそ見つけて、うん、もうそれこそメインのジャックっていうツールなんですけど、
うんうんうん、
それ見つけて、うん、で多分200年ぐらい前の、
うん、200年前の
そう、1800年ぐらいにやってた場所なんでね。なんかまだ今でもだからずっと、それもでも200年前とかでもほぼ同じなんですよ、
使ってるものが。
そう、
今と、
だからね、例えばね、うん、1800年代とかであの帽子とかサスペンダーとか、
はいはいはい、
ああいう昔の服しながら全く同じことしてた、うん、かわいいでしょ。同じ場所で
っていうか、わ、でしょ、歴史古い町じゃないですか。
そう、だから、うん、そういう話とかをその、ね、例えば、うん、ガラスのミュージアムの人とかと話してたりとかしても、うん、分かってもらえるから、
うん、
それも楽しいですよね。
でもほら、このエリアって結構あのボストンとかそういうところに住んでる方のバケーションエリアっぽくない？
そうですね。
南マサチューセッツみたいな。
そうですね。あのビーチもあるし、
うん、
なんかたまにこのなんか有名な人の家がここやとかね、
うん、そういうのある
ね、結構聞きますね。
ジョン・ F・ ・ケネディ、
そうそうそう、家とか ね、まだ今でもね ありますしね。
ミュージアムとかあったりね。
あのアーロンド・シュワルツェネッガーがね、ここから20分ぐらいいたところのチャーチで結婚したとかね。
すごいご
主人。意外と、うん、意外となんか来るんですよ。
へ、セレブ
、ね、なんかたまにこう、例えばそれこそあの、うん、ベン・アフレックがね、
おーお
ー、あのケープコットモールに歩いてたのがね。噂聞いた。
そうなんだ。
うち来たらいいのになみたいな。
いい、ね、うん、お土産あります
ね、うん、ガラス買いに来まへんかみたいな。
へー、そうなんです。先ほどちょっと説明するの忘れたんですけど
、はい、
実は今日の放送は、ゆきみさんの工房で、
はい、
しかもガーデンで野外収録になっております。
ちょうどいい天気の秋のね、
いい天気ですごいよかった、恵まれてて。あ、でサンドイッチエリアなんですけど、
はい、
こ こ一応ほらニューイングランドっていうか
で、ね、
うん、でね、ニューイングランドの人々ってなんかほら白人の
そうです、ね、
ちょっと冷たそうなイメージがあるんですけど、
そうでしょう、
どうですよ、
結構ね、だって、うん、私としてはどっちかって言ったら、うん、そうじゃない人の方が怖いぐらい、冷たくない日なんていうのかな、あまりにも親近感のある、うん、
フレンドリーすぎるわけ、
ね、逆にね
冷たい方がいいって
なってしまったんかもしれないですけど、うん、日本人って、うん、例えばレジとか通るときに、うんうんうん、どうしてんのとかハワイユーとか言わないでしょ、
言わない
でしょ、
言わない、
だからねこっちで例えばハワイユーとか最初言われたときに、うん、ちょっと今頭痛いねんけどグッドとか言っていいんかなみたいなね、
うんうんうん、
気分になったりとかして、ええみたいな感じやって、うんうんうん、でも多分ね、うん、誤解もあると思うんですよね、あのニューイングランドの人の冷たさって、多分めっちゃシャイで、うん、私もシャイやから、うんうん、ちょうど多分その辺は良くて、で知り合いになったりとか何回か喋ってると、うん、もうなんか親友みたいなぐらい割とこうなんかもううん、許せ合えるぐらいの、そうなんですよ、
あれが大変だった、
そうそうそう、
最初の出会い、
最初の出会いがちょっと警戒気味で、うんうんうんうん、みたいな、もうそっちの方が結構私は楽かな、
逆に
今はね、今はまあ性格的にもあるかもしれないですけど、
でもほらちょっとやっぱり白人層とかがいると、うん、差別とかはない、
そうない、まあね、変なこと言う人はどこにでもいてると思うんですけどね、やっぱり泣かされたって、まあね、自分もびっくりなんていうかな、ビビってたところがあると思うんですけど、泣かされたりとかしたこともあるんですけど、逆にすっごい覚えてるのは、うん、デビッドの、まあ、知り合いのお父さんとか、うん、お母さんとか、ね、もう第二次世界大戦超えた人とかじゃないですか、
そうご主人はねデビッドさんで、
そう
20歳、
そうなんですよ、
だからそれそれは後ほどゆっくりしますけど、そうそう、ご主人の
友達のお父さんなんかやったらね、うん、もうねいいお年で亡くなったりとかしてる人も多いんですけど、でもそういう人たちとしたら、うん、その日本人の女の子と、うん、あの会うのが初めてぐらい、ね、それから、うんうんうん、もう昔はそれこそ、ね、半日で、でもそれでなんかそんなんやけど普通に喋ってたら、あ、なんや、なんかみんな世界みんなお友達じゃないけど、うんうん、あ、こんなんなんやって言ってすごいなんかよくしてもらったりとかね、なんかゆきみゆきみって言ってもらって、うんうん、そっちの方がなんかものすごい残ってますね、なんか意外とこっちの方が差別してても人間として見てくれるじゃないけど、一人一人は個人としてちゃんと見てくれて、でハッと気づいたらなんかめっちゃ仲良くなってたみたいな、そういうのがあるから、意外なんか意外やなと思うんですよ、結構形だけで撮る人は少ないというか、日本人やからって、うん、言ってそこで泊まる人の方が意外と少ないですね、
そうなんですね、
うん、と思った私は。
あ、他の人はもしかしたら違うかもしれないけど、
ね、
うん、こそほらニューヨークみたいに、
はい、
韓国だと
そうですね、また違うかも、
ちょっと分からん、あの、あんまり差別的なこととか、うん、もういろんな人種がいて当たり前
いすぎて、
うん、そうだけれども、ちょっとこっちに来たら、
うん、どうなんやろでしょ、
白人だったから、うん、レアな感じじゃない
です
か、マイノリティだし、うん、
まあ、子供なんかはめっちゃ見てきますけどね、
ガン見してくるんですよね
見すぎちゃいますかみたいな、
子供素直だから ね差別とか関係なしに、
うん、珍しいだけでね、
見たことない人種がいるから、うんうん、見たいわな、
こんな感じなんやみたいな、うん、あ、こんな感じの母みたいな感じ、
ね、うん、だからあれですよね、
意外と
ディズニーランドとかで珍しいキャラクターがいたわーって、
そうそうそう、それと同じような感じ、ね、うん、なんか別にまあ覚えられるから ね、
逆にね
悪いことでけみたいな、
なるほどね、はいはいはい、じゃ あのね、ゆきみさんにサンドイッチに来たきっかけっていうのは、
はい、
多分ガラス、
ね、そうですね、もう思いっきりガラスですね、
だと思うんですけど、日本にいた時もガラス職人だったんですよね、はい、
そうなんです、19の時に、うん、 日本の大阪のデザイン学校に行って、うんうんうんうん、でそこでプロダクションデザインを専攻して、うんうん、ほんまはあの陶器とかそっちの方をしようかなってその頃思ってて、うんうんうんまあ、陶器の方ことしか知らなかったし、うんうん、ガラスのことなんて全く知らなかったんで、うんうんうんでもちょうどそのデザイン学校の中にガラスコースがあっておうおうあ、うん、みたいな感じでちょっと撮ってみようかなみたいな感じで撮ったら、まあ、最初の2ヶ月ぐらいはステンドグラスとかね、はいはいはい、フュージングっていう溶かすだけ、はいはいはい、キロの中で溶かすだけのやつで、はいはいはい、まあみたいな感じだったんですけど、はいはい、私ちょうどその入ってすぐの時に学校だけじゃなくてどっかちょっと修行に行こうかなと思ってたんですね、うん、だから夏休み全く全部丸々開けてあってその時にちょうどまた偶然にその夏に先生の知り合いが、うん、あの長野県の諏訪で働いてはって、うんうん、でそこの工房でその研修生を探してるから、うんうん、あの誰かいてないかって言って、うんうん、1年先輩の人たちも応募したんですけど、うんうん、偶然またまたたまたま、うん、またまたたまたま、うん、あのその3人が、うん同じ封筒で履歴書を送ったんですって、うんうんうんうん、で後から聞いて私もまあ自分で履歴書を送って、うんうん、で後でたまたままたまた聞いたら、うんうん、その工房の長の人が3人で 送ってこられても同じ封筒で、うんうん、そのうちでどれ選んだらいいか分かれへんくてなんか一人だけ選ぶのかわいそうやったからゆきみちゃんにしたって言われて
めっちゃラッキーっていうか
そう
人生そういうね
でしょ
そういう
ね、ほんまは1年上が欲しかったらしいんですよ
でも
ちょうど3人一緒に送ったから、うん、で
かわいそうやし、
うん、そうそう誰かそうじゃあこの子みたいなだって
でそのワークショップは
ワークショップっていうか、まあ、そこはもう全くあの仕事してる工房だったんですけど、うんうんうん、でそこでそれこそも掃除とかねうんうん、うん、そんなんだけだったんですけどね、うんうんうん、やることって言ったらでもやっぱりねそこが一番大きかったと思うんですよね私の、うんあのガラス
人生
そうですねもう惚れちゃったっていうことですね
そこの諏訪の、
うん、
ガラス
工房ですね、
そこで
そこでもうそれこそプロまあね今から考えたらみんな若かったんですけど、うんうんうんうん、プロの二十いくつのね、うん、男の人と女の人がね、うんうん、もうなんかプロとしてやってるわけじゃないですか、
はいはい
はいはい、物作っていろんなもの考えて、うんうんうん、でもなんかその溶けたガラスの炎とかね、うんうん、匂いとかね、うんうん、もう全てがもう素敵で、
うんうん
うん、もうギャーみたいな感じで
ギャーなんだ
そうでいやーこんなんいいなと思って、うんうん、それからまあその後あの大阪帰ってからも友達と他のガラスの工房を探して、うんうん、高いお金払っていろんな教室に行ったりとか しながらやってたんですけど、うんうん、でまたそこの研修で行ったところが割と気に入ってくれたみたいで、うん、でそこであの卒業してからそこで仕事することになって、うんうんうん、あの割とラッキーだったんですよね
どんどんどんどんガラスにのめり込んでい
っちゃう。そうですね。どうしてもやっぱり、うん、なんていうのかな、まあ、仕事場が見つかったとはいえめちゃめちゃ安いし、
うんうんうん、でそうよガラス職人になったところで
そうなんですよ
経済的にどうよ
そうなんです車も持たれへんかったから自転車でこけながらね一回なんかもう引っ越してすぐの時はね、うん、あの茶瓶を買って茶瓶を買って大きいの、うんうんうんであの自転車の手にかけて片っぽに、うん、で横には違う野菜が入った袋 でバーって走ってたら、うん、あのガソリンスタンドの横 の、 あの溝にはまって、うん、バタバタバタバタガランガランガランガランガラン
めっちゃ大阪のおばちゃんのなんか喜劇みたいなことになって
そうなんです可愛かったですよ、新鮮でで
もほら将来的なこととか考えちゃうとう、うん、だからガラス職人このままやってていくのそれともなんか
でしょ会社
社
そう
ちゃんと
社会社でちゃんとねそうそうそうそう
そういうの不安なかったんです
めちゃめちゃありましたね
あったよね、
うんうんうん、でもまあその時例えば、うん、いやもうあかんと思うというよりも、うんそれこそ全部ねもうちょっとできるん違うかなもうちょっとできるん違うかなっていうちょっとずつの感じで、うん、あのふと気づいたらみたいな感じはありますねなんかそれこそ例えばもう、まあ、仕事も辞めてとかいう感じで、うん、でもまた違うアシスタントのお昼ご飯だけのもらえる仕事しながらアルバイトしてとか、うん、そういうなんかちょっとずつね、うん、あの それでもしつこく
ガラスにしがみついて
みたいな、 なんかどうしてもなんかもうちょいいけるん違うかなっていう気持ちがなくなりませんでしたね。
でもそれで頑張って頑張ってたんですけど、うん、海外行きとか決め、うん、なんか
考え
始めちゃったじゃないですか。
あ、そうですね。
まだほら生活だって危ないじゃないですか。危ない
ですよね。
どういうこと
になっちゃった。あんまり考えてなかったっていうことかな、今から思ったら。若かったからかな。
え、
うんうん、でもまあいろいろ考えてたと思うんですよね、うんうん、その時はその時 で、
うんうん、でどうなっていっちゃったんですか。ガラス職人で。いや、
そうですね。
暗い、あの、うん、そうですね。すごくもうちょっとできる頑張ってやってたんですけど。
そうですね。あの、その まず最初に働いたところで、うん、実際その基盤がないのにね、作家になれってい こう圧力が来るじゃないですか。
何、ガラス作家になれみたいな
っていうか、やっぱり名前として出していくのがまず大切やでみたいな、こういろんな人から話聞くんですよね、その先輩なり同僚なり、
じゃあガラス工芸職人として、
そうそうそう、アーティストみたいな感じで、そう、それでなんか自分の色を出すことが大切とか、うんうん、誰かにガラスの違う人に会ったらこう自分をアピールすることが大切とか、で、まあ、それでいろいろ頑張ってたんですけど、なんか違うなって、全然もうなんていうのかな、私らしくないんですよね。
でも売り込みは大切じゃないですか。
売り込み大切なんですよ。
どんどん売
って、でもね、あの、自分を売って今思うと、うん、売れる自分って何ってなるじゃないですか。
売れる自分、そうよね、
うん、その自分がこうすべきと思ってる自分って売られへん、結構誰も買わへん。
あ、でもそれちゃんと見極め
て、いや、その時はもうめっちゃそういう風で頑張ってとかっていろいろ思ってたんですよね、うん、その自分の色を出すような作品作りとか、うんうんうんうん、でやっぱりなんかそこでこうなんかおかしい、違うことに集中してる、
うんうんうん、ガラス作りっていうよりもプロモーションみたいな、
そう、それとなんか嘘物作り、
自分が作りたいものというよりもなんか
もう、そうそうそうそう、びっくりさせることとかね、誰かを、
誰かに見てもらえる
とか、そう
そう
そう、奇抜なもの、別にそれをしたくて、うん、ガラスやり始めたわけじゃないでしょ。私はもっと勉強したくて、もっとガラスとこうガラスとの会話って言ったらなんか変なキザな言い方やけどね、
やっぱガラスと会話できるくらいならないと、
そうしたかったんですよね。
したかったんだ、ガラスと会話。来たね、
孤独にそれもできたな、
でもまあ、そうかそうか、自分の名前とか
アーティスト
としてその売り込むとかそういうんではなくて、
そうまずね、先にね、その、まあ後でもっと基盤ができて、もっと腕とかねできてからやったらちょっと売ることも可能かもしれないけど、今ね何にもない時になんかこう穴が抜けたような気分になってたんですよね。
なるほどね、まだ自分の中で学ぶべきことがあるのに、先にこう売り出し、
そう言うことも別にねないじゃないですか。
ちょっとアイドルスターみたいじゃないですか。
いや
最初はそんなに可愛い、まあ、
そう
ればテレビ
で、ね、誰かに覚えてもらえれば、
歌のレッスンとか上手くなくても可愛ければまあいいかみたいな。
そうだからなんか、まあ、そういうなんていうのかな、いろんな人にお会いできる機会とかもいっぱいあったけど、うん、なんかそういう風にしてるみんな見るのもなんかなとか思ったし、なんかな、なんかなみたいな感じでずっとね、なんかそれがあのそのガラスの世界に入って一番に大体思ったのがそんな感じ、なんかなみたいな感じあって、でまあその時に、まあ、いろんな情報があって、ガラス あのワークショップみたいなのがいろいろ、うんうん、あのアメリカでされてるって聞いてて、うんうんうん、まだそのいろいろガラススタジオムーブメントっていうのが1970年ぐらいにアメリカで起こって、うんうん、昔工場みたいなところでしかガラスは作られてなかったのが、うんうん、工房単位になって作家みたいなのが出てきてて、うんうん、日本にも割とそれは来てたんですけど、まだ浅くて、まだ10年20年ぐらいしか経ってなくて、うんうん、で、ま、アメリカの方がそういう意味では教えるその、うん、技術とかアイデアとかをこう周りに発散するっていうのがアメリカの方が盛んだって、日本で活躍してる人なんかは一回は行ってたんですよね。で私もちょっと行ってみたいかなと思って、まあ、ある意味 もうここで何もなかったらね、うん、やめようかなぐらい思ったりもしたんですよね。ちょっと、
まあ、アメリカで学んでみて、
う
ん、
まあお金めっちゃかかるでしょ。
かかるね、うん、だっても
そう、ね、そう来るだけでもかかるし、で、まあ、1個のワークショップじゃなく何個か取ってとか思ったから、うん、それもお金かかったし、うん、まあ、とにかくまあやってみようと思って、
う
ん、
そうね、
あとちょあともうちょい、
そ
う
そ
うそうそうそうそうそう、そこで考えればいい、そうそうそう。でまあその時にデイビーと出会っちゃったんですよね。
主人と、じゃあアメリカにガラスを学びに来た時に、
そうですね、
ご主人と、
はい、
出会ってしまった。しかも20歳も年上の出会っちゃった、
ね、出会っちゃったん
だ
よね。
やっぱり仕事ができてすごい、
そうですね、かっこよかったですね。
仕事かっこよかった、旦那さん、仕事。私お会いしました。あのガラスのね、あの砂をね、うん、釜の中に入れて、かっこよかった、
はい、もうかっこよくないと思うんですけど、ま
あ、出会った時は
もっともうちょいかっこよかった。
今貫禄ついてたじゃないですか。それで
そこで出会って、うん、で、あのそこで出会ったのと、それとまたそこに行った時に、うん、あ、まだもうちょっとやりたいなと思ったんですよね。
じゃまだまだガラスで
やることいっぱいあるし、うん、なんかなんかまだまだやな、まだまだやりたいなとか思って、
あ、でも希望が見えてきたわけだ。
そんな感じですね、うんうんうんうん、でここで、うん、そうですね、ここでなんかやめてもいいけど、うんうん、もうちょい、
もうちょい、あ、来ましたね、しつこくね、
しつこく、もうちょい、
もうちょっとできるかもしれないな、
もうちょいやってみようかなと。
うん、でもほらアメリカで学んだことってやっぱりすごかったです。日本で学んできたことと、うん、アメリカでちょっと学んできたことって違う。
その時はやっぱりその技術ってやっぱり1週間や2週間では全然、ただその気持ちというかなんか、なんかその時やっぱりちょっと疲れてたっていうのもあるかもしれないけど、うん、生活にみたいな、
はいはいはい、
そう、その時思って、うん、でもやっぱなんか楽しむのが上手でしょ、こっちの人って、
う
ん、
楽しむの上手、
上手よね。で、まあ、しょうもないこと考えんと、うんうんうん、なんかやろう、なんかみんなでやろうみたいな。そうそうそう、なんかそれですね、一番感じたんは、うん、あ、なんやみたいなね。
技術とか
そんな、そうそうそうそう、なんかこれでこっちの方がいい。
楽しんでやるアメリカ人。
そうですね。そのそれってなんかさ、なんかさやってる。
いいわよ、いいわよ。そうよね、なんかさ、ね、
大切なことでしょ。
そう、大切。
でもなんかたまに忘れるでしょ。
忘れるよ。なんか無我夢中になっちゃってね。
そうそうそう、うんうん、なんかいや、で結構なんかスポコンチックな日本好きな感じで、
日本人は、ね、
好きでしょ。
スポコンなものね。
でなんかこう荒波の中をこう耐えて耐えていくのが私みたいな感じかなと思ってたら、うんうん、あ、なんや、別に荒波あんねやって、違うとこ帰ったらいいんやみたいな。
どうせ行くとこ同じだったら、わざわざ荒波かき見なくても、
そうそうそうそう、あ、なんや、なんか別に好きなことしててもいいんやみたいな。でなんか、あ、なんかもうちょっと肩の力抜いてこうしなあかんとか、あ、しなあかんとか、誰かがやったからこうやとかじゃなくて、うん、なんか自分のことを大切に、
うんうんうん、いいことを学んじゃったじゃん、ね、モチベーションも上げてくれますよね。
そうなんですよ、だからそう、うん、それで、そう、それがモチベーションがもう一回戻ってきたんかな、言ったら、それでそう、あ、やっていこうかなと思って、まずそれとデイビッドとども出会って、うん、でなんか工房で人もね、いつでも探してるって言うから、あ、じゃあちょっと夏に来てもいいって書いたらいいよみたいな感じで、うんうんうんうん、でデイビッドとその時昔仕事してたところで3ヶ月仕事して、うんうん、そうで、またそこはなんか全くの、まあ、工場に近い工房なのかな、はいはいはい、自分らで全部手作りやけど、全部まあ言うたら注文のもので、
うんうんうん、あ、注文受けたものを作る。
そう、う
ん、
それで技術的にも高いし、うん、デイビッドの師匠はもうそれこそ一緒に仕事をね、もうデイビッドが18の時から仕事をしてる師匠で、うんうんうん、でその人はそれこそ15の時から仕事、ガラス、吹きガラスしてて、その人はスコットランドのエジンバラクリスタルっていうところからの出身で、 やっぱりもうかなりの徒弟制度がしっかりしてて、うんうん、で基盤がちゃんとできてなかったら次のステップには行かせへんぞじゃないけど、
すごい、
うんうん、ものすごい古い制度やって、うんうん、超好きになったんですね、それが。
わあ、なんかほら日本の板前みたいな。
ほんまにそうなんですよ。
まずはもう皿を洗
って、そう包丁研ぐの3年かな、ね、ね、ね、うんうん、言うじゃないですか、うんうん、ほんまにそんな感じで、私それが好きやったんやみたいな感じでね。
そう、荒波かけるな割にはそれ厳しい道好きなんだ。
好きですね。でまたあのもともとその大きな基盤があればそこから大きいもの作れるでしょ。
基盤ゼロからだと何もでき
ないから、だからそこでなんかちょっとちょこちょこちょこってやってるのはいや、すごい嫌や
った。そうかそうか、だって日本にいた時は基盤ないのになんか大きくやらなきゃいけなかったから。
そうで基盤
ないのに大きいってどういうことみたいな。
そうだからそれをね、なんか
でドンピシャだったんだ。
そうです、
ね、じゃあ基盤を見て
そうですね。でこれっていいなと思って、
これいいなって
思って、
あこれやみたいな。
そうこれやと思って、うん、でやっぱりそのほんまにね基盤って言うけど、うん、ほんまにめっちゃ勉強することがあったんですよ。それこそ今までできてたと思ってる一番簡単、一番最初に勉強するこうガラスを巻き取る、あの、うん、工房のね、あの、うん、釜から巻き取るっていうのも、うん、それこそ私が一緒に今まで仕事してきた人の中でこんだけそのことについて喋れる人はいてないなっていうぐらい、
わ
あのなり温度なり、うん、量なり、うんうんうん、それをちゃんとしてないと次の仕事に行けないと。
生かしてくれないと、うん、包丁ちゃんと研げないと。
そう何も切るなと、うん、だから厳しいけどめちゃめちゃやりがいがあるっていうかね。だから
これやりたかったみたいな。
そう、そうですね。それでやっぱりその中でやってることはある意味なんかそんななんか目を向くようなことじゃないんですけど、うんうん、あの一個一個の作品はね、うんうん、ものを作ってるものは、うんうん、でもその中の繊細なラインとか、うん、やっぱり何が綺麗かって何かあると思うんですよね、うんうんうん、あの共通な、うんうんうん、このラインの美しさって何みんな見ても綺麗と思うでしょ、うんうんうん、ちょっと汚くみんな見ても汚いと思うじゃないですか、うんうんうん、何か共通のものがある、うんうん、そういうのをなんかもっと技術が上がるごとにちょっとずつ見ていけれてて、うんうん、私の中ではものすごいやりがいがあって、でやっぱりなんかもの、全く 男仕事のところなんですね、そこは特に、
うんうんうん、
女の子今まで働いたことないっていう、うんうんうん、でその中でもなんかもうやっぱり日本人ってめっちゃ働くじゃないですか。
めっちゃ働きますね、
で私もそういうの好きやし、うん、でも誰よりも走り回って仕事してたら、うん、向こうの人らも、うん、あの雪見に負けるなぐらいの感じで
認めてくれてる。
そうやね、それで最初はそんなになんか上辺しか喋ってなくても、うん、ほんまの仲間として
あ受け入れてくれたんだ。
それもすごい楽しかったんですよね。でなんか、うんね、えやっぱりやることがあってでそれをしっかりして認めてもらえる、
うんうん、
それとまたやることやってないけどできてないけど、うん、こう口ばっかりで、はい、その違うものを自分で作って認めてもらうのと、
はいはいはい、
この違いはものすごい大きいじゃないですか。別にその工房の人に認められただけやけど、
うんうん、
私はすごい嬉しくて、うん、でそれで、まあ、最終的にはデイビッドと結婚したんですけど、
ハッピーエンドじゃないですか。
話が飛ぶけど、
話飛ぶけど
結局ね、うん、なんかいろんなことが重なって、うん、そのガラスもあるいのその心の支えもあったりとか、うんね、デイビッドの魅力もあったと思うんですけどその中にはで、まあ、そういういろんなことが重なってそう最終的に一緒になって、で私は割とそこの仕事場で幸せやったんですけどね別にでデイビッドはなんかもっとやっぱりこの決められたものを作るだけじゃなくてもっと私にも機会あげてあげたいと思ったと思うんですけど、
自分でクリエイトして作るものを、
作るものでそれで結局辞めるっていう時に、うん、
一緒になる。そう。
じゃあれみたいな、私もこのまま幸せにここで骨
冷たいんだけど
ゆっくりこうねあれみたいな感じで、ほんでも結局まあ自分らの工房を庭に。
すごい決断じゃない
でしょ。
ご主人すごい。
も私泣いて止めたんですけど。
泣いて止めたんだ。
そんな大変やん。
自分らで独立して、そうそうそう、工房どこにある
の、どこにお金あるんさみたいなね。
はい、今週はここまで。アメリカでガラス工芸士としてやっていくモチベーションを取り戻し、ガラス工芸の師匠でもあるデイビッドと結婚もして、このまま幸せに工房で働いていくと思いきや、夫婦で独立するという展開に。では次回、独立への苦労話、夫婦の絆、ガラス工芸士としてのプライド、そしてゆきみさんの将来の夢、野望、その他に夢を叶えるためのアドバイスを一言いただいてありますので、来週もお聞き逃しなく。それでは今週はこの辺で See you next week! バイバイ!